荒牧亮のちょっとそこまで。はいはいはいはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。わーおわーわお、シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまででございます。はい、この番組は私荒牧亮が、ライブツアーに日本全国各地、自分の運転で回るということで、見てきたもの、感じたこと、食べたもの、それから出会ってきた人たち、そんな感じのね話を、していく番組でございます。ただいま私は日本西側ツアースプリングブレスということで、九州におります。今までの走行距離2300キロを超えてきましたね。で、昨日熊本県は玉名温泉司の湯というところでライブがありまして、今日はオフ日です。で明日大分県は大分市、カンタループ2というところでライブなので、そこに向かいながらちょいちょい寄り道をしていこうかなというところでございまして、約ですね、熊本から大分は170か80ぐらいかな、ちょっと寄り道のナビ設定しかしてないので、それどれぐらい離れてるかちょっとわからないんですが、それぐらいの道のりかなという感じですね。で、どこに寄り道するのかと言いますと、まずは阿蘇山ね、ちょっと雲に隠れてるかな、今ねまさに南阿蘇に向かっているのか南阿蘇にいるのか、ここが南阿蘇トンネルですね、南阿蘇にまさにいるところでございます。で、阿蘇山回って行けたら杖立温泉行こうかなと思っていて、杖立っていうのはこれも熊本県内なんですけど、鯉のぼりがねたくさんあるので有名ですね。なんだかお風呂をお下がりをねいっぱいもらって飾るらしいんですけど、溢れてしょうがないと。でまさに子供の端午の節句までのね飾り付けなので、ちょっと今がチャンス、むしろ今しかないということで、ちょっとそこに行ってみようかなという感じですね。でですね、まあ皆さんご存知の通り、約1年前に、熊本でね大きな地震がありまして、で国道57号線っていうのがあるんですけど、本来だったらそれの北側周りを、通ってですね、ミルクロードっていうのがあるのかな、57号線に沿ってずっと行くのが、本来のルートなんですけれども、なんか不思議な名前の神社があったな。あ、いいスポットっぽいな、ちょっと寄り道しようかな。あれがまさしく阿蘇山っぽいですね。ですね、その57号線が橋が落ちたり、橋がね3箇所落ちちゃったらしくてですね、おお目の前でイチャついてるカップルがいるよ、落ちてしまって、その立野っていうあたりなんですけど、学生がね一人橋を走行中に落ちて亡くなってしまったっていう、橋があるところがちょうど全部3つあるんですけど、それが全部落ちてしまって、それで行けないということで、迂回しましょうということで北側のミルクロードを行こうかなと思ったんですけども、そこがねゴールデンウィークなんで、もう激ゴミですよ。写真撮っちゃう、もう止めたからそれで激ゴミなので、ちょっとそれじゃあ渋滞でねすごいつまんないなと思ったんで、どうせならちょっと回り道をして南側から行こうという感じですね。はい、写真を今車内から撮りましたけれども、ではここで一旦曲を聴いている間に私は阿蘇さんの写真を撮ってきますので、この曲を聴いていただきたいなと思います。荒牧亮カラフルより Tears in the Earth。
どこか争いは生まれ
様は、あれどれがあって、
この3つ全部か
な。でも聞きいただきましたのは荒牧亮カラフルより、チアーズインディアス聞いていただきました。いやー、そうさん、なんか結構ね曇り空だったんですよ今日熊本市内を出るときには。なんですけど、阿蘇さんの阿蘇の方に来たら、風がまあちょっと冷たいは冷たいけど日差しが、雲と雲の間から出るぐらいの、感じにはなりましたね。いや南側の道路空いてんな、よかった、景色もいいし、阿蘇さんが綺麗に見えるところですね。多分右側が高岳だと思うんだよな、今3つあるけど。というわけで、そうなんです、57号線が今、まあ、橋が落ちていて通行止めになっているので、まあ、325号線に行ってですね、あ、すごい、西登山道と南登山道があるのか、なるほどね、南側の325号を、通って阿蘇山の周りをまぐるっと回って、高岳に行こうかなというところなんですけど、もちろん山頂付近には入山できないのかなと思っているので、どうしたらいいかなという感じなんですけど、まあもしかしたら阿蘇山を諦めて杖立温泉の方に行って鯉のぼりを優先させようかなっていう感じですね。まあ、ちょっと道の状況を見つつそれは決めようかなと思っています。はい、いやーでも綺麗やわ、あのね、やっぱいい季節ですね5月っていうのは。他のやっぱり本州と比べると2、3度気温が高いかなっていう感じはあるんですけどね、体感として。まあ、たまたまの気圧配置のせいかもしれないんですけど、ほいで、あ、違う、手前のじゃなくて、あの奥のかな。分かってないっていうね、どれが、阿蘇さんか。なのとえ、なんだっけ、何話したっけ、忘れちゃった。おう、忘れたぞ、得意技、イエイ。まあ、どこを優先しようかなっていう感じなんですけどね。この南側の道と北側の道でどういう風に景色が違うのかっていうのはちょっとわからないですが、一つの特徴なのかなって思うんです、熊本地方の。なだらかな斜面の山が多いかもしれないですね。で、そこに、杉の木があんまりこう、ブワーっと生えてるところも、まあ、あるはあるんですけど、
およそ700メートル先、左方向です。
これはどっち行ったらいいんだろう。ここは今どこにあるんだろう。県道の28号から、これもすぐ左行けんのかな。この、あ、でも分からへんな。わ、どうやって行ったらいいんやろ。なんかやっぱね、迂回路に来てるんですけどね。
およそ300メートル先、左方向です。
あまりにもでかい橋が落ちてしまったっていうのもあって、で、まあ、道はだいぶ整備はされてると思うんですけど、
間もなく左方向です。
これそのまま325に出られるのかな、どうなのかな、こっち行ってみようか。行ってみよう。行って、どっかで左に曲がって右に行って325を右に行けばいいかな。これで合ってるのかな、よくわからないけど阿蘇山の方に向かってみようと思います。ナビがね、やっぱ通行止めの情報が反映されてないみたいで、なんでだろう、他の工事とかの通行止めは反映されるのにな。なのでね、よくわからない状態になっちゃってるんですよ。いやでもしかし、そのなだらかな山が多いからなのか、わあ、やっぱ崩れたまんまやな。すごくなんていうんだろう、他の山々の景色とちょっと違うんですよね、景色の感じが。
およそ700メートル先、左方向です。
ほいで、新緑が綺麗なので山の色もまたね、全然違いますね。ただ阿蘇山一帯はなんだか茶色いハゲ山のようですね。あれは何なんだろうか、何が原因なんだろう。それでやっぱこの地震のせいで地滑りがもういろんなところでいろんな山で起きていて、
およそ300メートル先左方向です。
そのせいだと思うんですけど、やっぱね木がいろんなところでなぎ倒されていたりしますね。あれにはまっすぐ行けないのかな、これを曲がれって言ってるのかな。いやー本当に感慨深いというか、なんていうか、
間もなく左方向です。
これを左に行って、お、でっかいクレーン車来た。325号線っていうのを目指せばいいのかな。まあ蘇山もあれですけど、やっぱ桜島の噴火もそうですけど、最近なんだかその北朝鮮の核実験のせいだどうのこうので、ちょっと内回りすぎるでしょ。日本の地盤にも影響しているんじゃないかっていうね、話もありますからね。本当のところがどうだかっていうのをちょっとね、知る術もないんですけど、あんまり地盤を刺激はしてほしくないですよね。もう東日本大震災の時に大きなズレがね、もうすでに生じてますからね。それで多分まだまだ地震は続くと思いますし、実際ね、私が鹿児島に行ったら桜島噴火したでしょ。あ、行こうとしたらね。で、熊本にいた時に携帯のアラームが鳴って、結構けたたましいのが鳴って、なんだと思ったら地震だったんですよ。震度4だったので、特に何かこう体感する感じではなく、ちょうど歩いてたんでなかったんですけど、
まもなく左
方向です。お、これはどっちかな。これは左でいいのかな。325にまっすぐ行けばいいのかな。ちょっと逆らってまっすぐ行ってみましょう。こんなことしてっから、あれ仮設住宅かな。なんかあまりやっぱりこっちまで報道が届かないというか、
およそ800メートル先左方向です。
だから実際熊本の人たちがどういう今感じで過ごしていて、被害状況がどういう風のでっていうのがあまり入ってこないので、実際こうね、地元の人と話を今回いろいろできてよかったなって思うんですけど、その橋が落ちてしまっているところの工事現場の人とかに、今これ行けますかとか話ぐらいしかちょっとできなかったですけど、なんかねすごくね元気なんですよね。
およそ300メートル先左方向、熊本西登山道方面です。
西登山道方面に行ったら渋滞がひどいから、あ、これだ、325号来ましたね。まあこんな感じでダラダラと運転してますけども、残念、高千穂方面に行きます。よいしょ。あ、この先も橋が落ちちゃってんのか。なるほどね。で、その工事のね、現場のおばちゃんにね、地図もらったんですよ。今ここかな？どこだろう？今どういう風に来ちゃったの？ 149 来たのかな？ね、地図をもらって見ると、至るところの橋かな？がね、通行止めになっていて、特にその阿蘇山の西登山道あたりだと思うんですけどはね、見事に橋が 1,2,3 4つかな落ちてるみたいで、もう至る所で通行止めですね。で、まあ贅沢を言えば、本当はちょっとなんかこの県道299っていうのがあるんですけどね、そことか行きたいなとかも思って、なんかどうやら近くを見ることが、その落ちた様子みたいなのを見ることができる場所があるらしいんですけどね。まあ、今回はちょっと私、 熊本
およそ 3.5km 先右方向です。
ナビが言うことを聞かなくな言うことを聞かない私に腹を立てているかのように道を戻そうとしておりますけれども、まあちょっと今回は阿蘇山周りはそんなにくまなく見る感じではなく、左に阿蘇山を見てそのまま大分方面に行こうかなと思います。阿蘇山のこの中ほどに行くのかどうかっていうのはちょっとまだわからないんで、次回に持ち越しですかね。そうです。おお、歩いてるよ。車来てますよ。というわけで、あ、お、営業中のところがあるんだ。あ、野菜売り場だ。おお、いいですね。そうか。いや、やっぱりなかなか普段通らない道を選んでみるといいですね。いい感じ。すっごい気持ちいいし。ぜひ皆様も、レンタカーを借りて、熊本のドライブ楽しんでもらえたらなと思います。その325に出るまでは大変ですけど、325に出る直前あたりの道とかもちょっと高台、田原山っていうのがあるんですね。でその田原山を通って、田原山トンネル迂回路っていうのがあるので、それを通ってみるとある場所でですね、もしかしたらあれ海なんじゃないかなっていうぐらい遠くまで見渡せる場所があるので、ちょっとそこに泊まって写真を撮りたかったんですけどね、簡単に泊まれるような感じの場所じゃなかったので今回は撮ってませんが、そんな場所もあるのでぜひ熊本のいろんなところにドライブしに行ってみてはいかがでしょうか。というわけでここでもう一曲聞いていただこうと思います。もう私どんだけ地球好きやねんっていう感じの曲を今回は並べてみようと思います。それでは荒牧亮ボイスフルピースサイドより約束。 でお聞きいただきましたのは荒牧亮ボイスフルピースサイドより約束聞いていただきました。やっとねナビが言うことを聞いてくれました。阿蘇山の左右側東側の道を行くんですよという、マップが出たんですけど、325号をそのまま行くと遠回りだということで、広域農道方面に案内をされましたので、ちょっとそっちに行ってみたいと思います。なかなかすれ違う車も少ないですね。なんか完全に山道なんですけど、これは大丈夫なんでしょうか。いやーでも新緑綺麗だわ。あーそうですか、いいですね、いい季節に来てしまいましたね。まあ道は混んでますけどね、それは全然良しとしましょうじゃないですかね。というわけで、今回は全然ライブの話してないちょっと次回しましょう。それでは、私シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションは、ホームページから、ゲットできます。
斜め右方向です。
はい、斜め右方向に行くんですけど、私のホームページが http://www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ホームページじゃなくてホームページも出てくるんですが、ツイッターとかアメブロとかも出てきますので、ぜひそちらを探してみてください。荒牧亮のあらは草冠の荒いに牧場の牧、牧場の牧ですね、荒ぶる牧場で覚えてください。そしてカタカナで亮でございます。ぜひ検索してみてくださいね。そしてこの番組へのご意見ご感想はradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ぜひいろんな地域の情報ですとか、美味しいものとか、ね、ご意見ご感想どしどしお待ちしておりますので、送ってみてください。はい、というわけで、阿蘇山のね近くに来るとなんとなく曇っているような感じですね。でも藤の花がめちゃくちゃ綺麗ですね。いやーすごく、これでちょっと阿蘇山ドライブを楽しみたいと思います。それじゃあと全部であと何キロぐらいなのかな、わかりませんがまずは阿蘇山ドライブ楽しんで、見たいと思います。その後大分に向かいたいと思います。ではちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またね。